4月に入りました新年度です。スタートですね。本当に春爛漫って言いましょうか。入り口のところのお花とか、今日も素敵なお花が生けられておりますけれども、教会員の庭で、庭の花を持ってきてくださってですね、こうして、お花を生けることができて本当に感謝しています。やっぱ春はいいなという感じですけれどもね、長い冬、寒い冬が過ぎて、本当に春を迎えました。まあ、コロナも少しずつ収まっているようで、まあ、やっとって感じをしています。このまま収束して、元通りの生活に戻ってくるんではないのかなというふうにちょっと思っております。それでは一言お祈りをして、メッセージに入りたいと思います。愛する神様、感謝します。すぐに1週間の歩み、また3月の歩みをお守りくださって、ありがとうございます。4月に入り、そして最初の主の日を迎えて、愛する兄弟姉妹たちと礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。今日いろんな事情で、また体の体調が悪くて来れなかった方たちもおられますけども、主がどうぞ全能の御手を持って癒してくださり、霊にともに支えてくださるようにとお願いいたします。今からあなたの御言葉を伝えます、語ります。語るものを強め、聞く人一人の心を開いて、主ご自身がお望みくださるようにお願いいたします。期待して委ねて、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。教科の暦で、言いますと、今週から受難週に入りますね。で、来週イースターを迎えます。で、今日は、受難週ということで、そのにあったメッセージを取り次ぎたいと思います。以前の教会に、一人の青年が初めて教会に、来ました。で、私はお前心の病を持つ人たちの作業所のボランティアをしてたことがあるんですが、そこで出会った青年でありまして、私が教会の牧師をしているということを、いい、そしてよかったら、まあね、教会に来てくださいってお誘いしたら、来てくれたわけですね。でその日のメッセージがですね、イエス様の十字架のところでした。で、私はイエス様の十字架の話をしたんですが、彼は聞きながらですね、神様が働いてくださったんでしょうか、涙をポロポロと流されておりまして、後で、聞いたらですね、こんなものを神様は愛してくれているんですね、なんか神様の愛が、こう分かりましたっていうか伝わってきましたという、そういう、話をしてくださいました。まあ、その日から彼は教会に行くようになりまして、洗礼を受けてクリスチャンとなりました。皆さんはいつイエス様の十字架を知りましたでしょうか。いつ聞いたのでしょうか。子供の時代でしょうか。映画で見た、あるいは絵画でイエスの十字架を見たっていう、そういう方もおられると思うんですね。皆さんはその時にイエス様の十字架を見た時、あるいはまた話を聞いた時、どんな思いをされたでしょうか。あなたにとってイエス様の十字架は何でしょうか。今日はそういうことをこう共に問いかけながら、今日の聖書の箇所を学んでいきたいなと、そのように思います。今日は、イエス様の十字架の記事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネに書かれておりますけれども、マタイの方の聖書の箇所を選ばせていただきました。先ほどですね、27章の45節から50節までを、 読んでいただきましたけれども、まあ、その前とちょっと後ろの方もちょっと触れたいなとそのように思っております。で今日もですね、3つに話を分けて、いきたいと思います。一つはですね、イエス様の十字架のその経過と言いましょうか、十字架につけられるまでの工程を少し話をして、2番目にはイエス様の十字架に対して、多くの人々が激しく罵った、あざけったっていう、その十字架のイエスに対してのこの反応と言いましょうかね、応答と言いましょうか、それについて見たいと思います。そして3番目にはこのイエス様の十字架の意味をご一緒に考えたいとそのように思います。それではまず最初のイエス様の十字架へのこう経過ですよね、を、かいつまんでお話をしたいと思うんですが、もう皆さんは、大体の流れは分かっていると思うんです。イエス様は十二弟子の一人のユダの裏切りで捕らえられました。でユダヤの議会での裁判を受け、もう一つはローマの裁判を受けましたけれども、イエスには罪がないということが分かったにもかかわらず、イエス様は人々の十字架につけろというそういう声が強くありまして、十字架刑が決まったのであります。十字架刑はローマの処刑道具でありまして、奴隷やまた本当に、極悪人がかかる処刑でありました。十字架にかかるということはその苦難、大きな苦しみ、あるいはまた屈辱を味わさせられるものでありました。私は映画が好きでいろんな映画を見ますけれども、この死刑って言いましょうか、処刑の場面を、いろんな場面を見たことがあります。電気椅子に座らさせられて処刑を受ける人、あるいは、首にですねロープを入れてかけて、そして、足体をパッと離すことによって処刑される、そういう姿も場面も見まして、もうそれ見るだけでも、心が痛むというか、恐ろしい思いを、恐ろしいな、怖いなっていうその思いを、持ちました。イエス様の十字架はどのようにみんなに映ったでありましょうか。イエス様は十字架につけられる前に鞭を打たれて、兵士たちに嘲笑され、重い十字架を担いで、そしてエルサレムの郊外のゴルゴダに、という処刑所に連れて行かれます。まあ、途中追い切れなくてですね、クレーゼにシモンという人が代わりに十字架を、折ったのであります。イエス様は処刑所について、そこで十字架に、まあ、つけられたのであります。ヨハネの27章では35節に書かれていますね。35節に書かれています。聖書はイエス様の肉体的な苦しみがどんなものであったかを記しておりません。ただ十字架につけられたと書いています。でそのことよりもイエス様の周りにいた人たちがどのような反応をしたのかということに、そのフォーカスはしているようにも思います。あるいはまたイエス様が十字架上で何を語ったのか、何を祈ったのか、その前後のまた特別な出来事、普段は起こらないような出来事が起こったというようなことを 聖書は記しています。2番目に移りますが、イエス様の十字架の時にかけられた時にいた周りの人たちの様子のことであります。4種類の人たちがいたということが分かりますね。兵士たち、兵士はずっと最初から関わっていました。イエスを捕らえた時から、あるいはイエスをね、鞭打った時から、そして連れていくまで、そしてそこで、十字架の処刑の仕事をさせられていたわけですよね。そういう兵士たち、そしてそこを行く道行く人々たち、そして祭司たち、律法学者たちがいました。長老たちがいました。そして両脇につけられた二人の強盗がいました。この四種類の人たちの共通点があります。それはイエス様を罵った、あざけったということ。散々悪口を、イエスの悪口を言い続けた、もうひどい言葉をかけているということを、知ります。私たちもいろんな悪口を言われたり、ないことも言われたり、罵られたり、バッシング受けたら傷つきますよね、痛みますよね。イエス様もその思い出あっただろうと思います。罵ること、あざけることもまた大きな罪の一つではないだろうかとこう思うんですね。兵士たちのあざけりは、マタイの福音書には記しておりませんけれども、ルカの福音書の方では記しています。兵士たちもイエスをあざけったとこう書いてあります。兵士たちの姿を見るとですね、もうなんかイエス様の十字架、そこにイエス様が十字架にかけられている、全然無関心って言いましょうか、もう職業がそこにいるみたいな姿しか見えません。それよりもイエスの着物を分けよう、そこでイエスを苦しんでいるにもかかわらずですよ、イエスの着物をその兵士たちでどれにしようか分けようとしたっていうようなことが書かれてあります。通りすがりの人たちはどっち側にもつく中間的な人たちであったと思います。で、彼らは、道行く人々は神殿打ち壊して3日で建てる人よとこうね言ってますよね。お前が神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこいとイエス様を罵りました。この神殿を壊して3日で建てる人よというのは、イエス様がですね、かつて私はこの神殿を壊してそして3日で建てるよと言ったその言葉、それが、裁判のまたね、で訴えられた点でもありましたけれども、イエス様は建物神殿を言ったんじゃなくて、ご自身の体とよみがえりを言ったわけで、その辺をこの人たちは正しく理解していなかったということであります。道行く人々、あんまり無関心がない、無関心な人たちでもあったでありましょうか。そして、祭司長、律法学者たち、長老たちはもう皆さんお分かりのようにイエスに対して敵対してた人たちであります。彼らが一番声を大きく上げて十字架につけろと叫んだ人たちであります。そこにはイエス様に対する妬みや憎しみが、渦巻いておりました。彼らのこの罵りもひどいですよね。他人は救ったが自分は救えない、 仮はイスラエルの王だ、十字架から降りて、まあご一緒ですけど降りてきてもらおうか、それはそうすれば信じよう、神により頼んでいるんだと、神に助けてもらえと、あなたは自分は神の子だと言ってんじゃないか、どうしてお前の神は助けてくださらないのか、のようなことをここで言っております。強盗たちも44節ではイエスを罵ったとこう書いてあります。強盗たちというのは当然の報いを受けているわけです。罪を犯したわけですから、その者たちが罪のないイエスを罪に定めているのであります。罪のある者が罪のない者を罪に定める、これをまた恐ろしいことではないでしょうか。まあ4人共通するところはそのようにイエスをあざけり罵った。よく言われます、イエス様の十字架というのは人間の罪がこの浮き彫りにされたんだと、人間の罪がそこに表されたんだと、私もそう思います。十字架を見上げるときに自分の罪が分かってきます。イエス様の十字架を外してしまったら自分の姿を見ることができないのかも分かります。私の中にもそういうピラトのような心、自分を守ろうとする人々の声に負けて自分を守ろうとするそういう弱さや、この兵隊たちのようにそこに苦しんでいるにもかかわらず自分がそこにいないような生活を送っている、愛のないそういう自分、民衆たちのようにどっちつかず、あっちついたりこっちついたり、憎しみや妬みやそういう心があり、イエス様の十字架を覚えるときに私たちは自分の姿というものを示されるのではないだろうかと思うのです。さて、3番目にイエス様の十字架の意味をもう一度ご一緒に考えたいと思います。イエス様が罵られても罵り返さなかった理由は何でしょうか。何も言わなかった、十字架から降りてこなかった、神様に奇跡をしてもらわなかった、あえてそこに十字架にかかってた、その理由にもなりますけれども、どうしてでしょうか。イエス様が十字架につけられた時に起こった現象がいくつかあります。そしてまたイエス様が語られたその言葉の中にその意味が隠されていると思います。どういう現象が起こったでしょうか。二つありますね。二つ、一つは45節です。真っ暗になった、12時から3時まで闇が全地を覆った、昼真昼にもかかわらず真っ暗になった。イエス様が十字架につけたのは9時頃です。そして12時から3時までの間真っ暗になった。皆さん、これは何を表しているのでしょうか。よく言われることは神の怒り、神の裁きの象徴であったと言われます。真っ暗、神様の裁き、神の怒りが表されていると言われています。イエス様は私たち全人類の罪を負ったのであり、 その上に神様に裁かれている、裁かれた、そのことを真っ暗闇となった。次の言葉もそのことを教えていると思うんですね。私たちよく知っているエリエリレバサバクタニ、ドシは大声で叫んだとあります。このエリっていうのはヘブル語で我が神我が神、エリレマサバクタニっていうのはですね、アラム語になるそうです。それを叫んだ、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味ですと書かれてありますので、私たちは意味を知ることができます。イエス様が十字架で語った言葉は7つあると言われておりますが、4番目の言葉でありました。皆さん、私たちこの叫びをどのように理解したらいいのでしょうか。 100% この叫びを理解する、 100% 分かるっていうことはないと思うんですけども、でも、私たちは理解しているところがあるかと思います。ある人たちはですね、この叫びをイエスは神を呪って死んだんだと、負け犬のような死に方であったと、救い主ではない死に方であったと、無残な負け犬のようなそういう死に方であった、何が救い命だ、そういうふうに受け止めところがあると思います。実はこの言葉は皆さんもご存知のように詩編の22編の一節の言葉をイエス様は祈った、叫んだと言われております。詩編の22編の一節の言葉、イエスはそのことをその十字架上で苦しみの中で叫んだのではないかと言われております。弟子たちは去り、誰もイエス様を助ける人はいませんでした。彼を助けてきて共にいてくださった神様もそこにいませんでした。イエス様の叫びは私たちの罪のために神様に裁かれ、神に見捨てられて、真っ暗な闇の中の叫びでありました。私たちが経験しなければならなかったことをイエス様は経験された。捨てられるべき私たちがイエス様は代わりに捨ててくださる、私たちが裁かれなければならないのもイエス様が代わりに裁かれてくださった、それではないかと思うんですね。どんなにイエス様の苦しみは大きなものであったでしょうか。それを私たちは 100% 先ほど言っておりますけれども汲み取ることはできないかと思うんですけど、神に捨てられる、人に捨てられるだけでも苦しいことです。お父さんお母さんに私は捨てられたって、いう人の声を聞いたことがあります。どんなに辛いでしょうか。いや、神様に捨てられる、神様に見捨てられる、どんなにそれは言葉に表すことができないような本当に苦しみではなかっただろうかと思うんです。イエス様はだから十字架から降りてこなかった、 ってくださった、そのことを覚えるのであります。もう一つの現象ですね、50節51節を見ると、まあ、エリアを呼んでいるというふうに勘違いされたようですが、ね、兵隊がブドウ酒を含ませて運んだとこう書いてありますけれども、まあ、喉の渇きを癒すためであったんでしょう。まあ、エリアが来るというふうに間違ったようであります。まあ、そのエリア砂漠谷というのがエリアを呼んでいるように聞こえた、間違って受け止めたということですね。最後イエス様は大声で叫んで霊を渡されたと書いてあります。ヨハネの福音書の方では完了したという言葉が残されています。完了した、それはどんな意味でしょうか。神様の救いが完了した、私の務めは完了した、苦しみはもうここで終わった、そのような意味があるでしょう。でもう一つの現象ですがね、51節ですよね、もう皆さんにも知って、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿には聖所と至聖所があって、そこに幕がありました。一年一度大祭司が入っていかなければならない至聖所でした。罪を贖うためにそれが真っ二つに裂けたということは、私たちはイエス様によって生贄ではない、イエス様の十字架の血潮によって神に近づくことができるようになった。イエスの死によって血によって罪の許しがあり、そして神に私たちは近づくことができるようになったということを教えているのであります。十字架の意味、私たちの罪のために出会ったということを私たちが告白するところであります。もう一度何度も何度も聞くことでありますけれども、そのことを共に覚えたいと思います。最後にですね、聖書の箇所を読みます。第一ペテロの2章の22節から25節のところを開いてください。22節から25節を開いてください。468ページです。第一ペテロの手紙、第一の手紙2章の22節から読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとあります。イエス様の十字架は私たちの罪の身代わりでした。私たちの罪をあがなうために十字架にかかって死んでくださいました。今日から受難週であります。そして来週イースターを迎えます。イエス様の十字架の足跡をたどっていきたいと思います。イエス様の十字架の苦しみは我が罪のためなりと歌がありますけれども、 そのことを覚えながら、信仰の私たちの入り所となるこの十字架にいつも固く立って歩んでいこうではないでしょうか。あとで聖餐式を今日は、持ちたいなと思います。イエス様の流された血潮と砕かれた身体を共に出版と母土液を受けながら味わいたいと思います。祈りましょう。神様、今日の聖書の箇所ありがとうございます。十字架はあなたの愛と義が示されたところだと、私たちは学んでいます。私たちの罪が荒らされ裁かれたこと、イエス様がそのために苦しんでくださったことをもう一度覚えることができました。ここに贖いがあり救いがあることを感謝します。私たちは自分の罪をどうすることもできませんけれども、イエス様の十字架の贖いによって許されて生きることができること、またその恵みに預かって今日まで神様歩んでくれたことありがとうございます。イエス様の十字架を本当にいつも仰ぎ見ながら、主よ、そこに私たちの救いがあり希望があり命があることをこれからも覚えて、また信じ続けて歩むものとならせてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。